プロ野球では契約更改というのがありますね、シーズンが終わると来年の契約金を決める今からありますけれども、私たちはその生産式で毎月契約を更改しているわけです。まあ別に生産式受けなかったら来月ダメということじゃないんですけどね、なんか私は生産式をするたびにですね、ああまたこれで、神様と契約が結ばれて、まだこれで見つけられずに済むなというのそういう感じが、いたしておりますが、皆さんはいかがですか。今朝ですね、朝の4時に電話のベルが鳴ったんですよ。朝の4時に夜中に時々鳴ることあるんです。大体間違い電話なんですけどね、というかほとんどはそうなんですけど、ただ夜中に電話が鳴ると私びっくりとするんですよ。なんでだと思います。夜中に電話が鳴るっていうのはですね、その理由は大体一つじゃないですね。どなたかが亡くなったっていう、ね、そういうですね、まあ僕なんでしょうがないんですけど、すぐにそう思っちゃうんです。で、その電話を取りに行くまでがね、すごくこれドキドキするんですよ。寝てたんです。心臓寝てないんですけど、もう一斉に鼓動がですね、速くなる。寝てるとこから電話まで行ったら、もう、ですね、ほんの15メーターぐらいしかないんですけど、まあ、その間に心臓が100回ぐらい打つようにですね、ちょっとドキドキするんですよ。なんじゃないか。で、今朝も4時に電話ですからね。電話取ったら。変な日本語の人なんですよ。それで、夜遅くに電話かけてくれません。でも私、その最初の一声を聞いて、まあ、ちょっと安心したんですね。これは誰も死んないんじゃないか。病院からじゃないか、大丈夫。したらですね、この今日、政界の講師で来られます、ジャクソン先生ご夫妻の息子さんから電話だった。で、二人息子さんがいらしてですね、リンっていうのと、キースっていうのと、二人、うちと同じなんですけど、二人息子がいて。で、まあ、この二人はですね、先生方が福山におられる間、まあ、よく顔合わせておりましたけど、まあ、ひどいわんぱくでね、これが。覚えてらっしゃる方おられると思いますけどね。もうジーンとキースというとですね、とにかくの正解なんかでね、いたずらしたりね、喧嘩したり、大騒ぎしたりですね、手を焼いてた子供たちだったんですけれども、お兄ちゃんの方は牧師になってですね、弟の方は、これチャプレン、軍のに一緒について回る牧師ですよね、になったんです、二人とも。で、そのチャプレンになった方のキースからではなかった。で彼が沖縄にいるという話を聞いてたんですけれども、で昨日は実はケヌ先生が電話をいただいてて、まあ、キースがお父さんが来るというのを聞いて岩国の軍の方に飛行機で、ね、来るから電話があるだろうと言われてたんですよ。あでも夜寝るまで電話なかったし、まあ、これ明日だなと思ってたんです。朝の4時に会ったんですよ。多分その頃飛行機が着いたんじゃないですかね、沖縄から。軍の飛行機ですから、なんか輸送機かなんかで来たんじゃないですか。で電話があって、お父さんはどこに泊まってますかって言ったら、多分あそこじゃないかって電話番号を教えて、4時に起こされちゃったのでね、もうそれから寝るわけにもいかないので、それからずっと起きてるんですけどね、なんかさっきから眠くてしょうがないんですが、皆さんは寝つきはいい方ですか、悪い方ですか、すぐにお休みになれる方ですか、それともだいたい小1時間ぐらいは、悶々としていらっしゃいますという方です。ずいぶん人によって違うようですね。1時間は絶対眠れないという人もいらっしゃいますね。いつ寝たかは覚えてない もう頭に枕に頭がつくかつかないかぐらいにはもう夢の国に入ってるという人もいますね。私はその一人ですけどね。ちょっと言われるんです、女房にね。うちの女房はですね、大体寝つきが悪いんです。それでなんか1時間ぐらい眠れないらしいんですけど、僕はもう頭に枕がついたことぐらいしか覚えてないです。この間ですね、説教の準備をしてたもんですから、一体僕はどれぐらいで眠るかな、数数えてみようと思った。数を数えていつまで数えられるかなと思って、数を数え始めたんですね。目つって1、2、そんなことを考えてたらな、もう眠れないんじゃないかなと思って、その後のこと覚えてないんですよ。2までしか数えてない。もうね、私本当に幸せな体質なんです。すぐに寝るしな。で、若い頃からそうですけど、今になってもそうなんですけども、寝つきの悪い方はね、なかなか眠れないとか眠そうな人がいますけど、朝起きてもね、昨日はどうも眠れなかったっていうね、人もいらっしゃいますよね。今日はですね、これをやれば必ず安眠できるという話をですね、聖書の中から聞きたいと思います。そんな話が聖書に書いてあるのかと思われるかもしれませんが、あるんです、ちゃんとね。詩編の4編というところですが、これは夕べの祈りと呼ばれているものであります。詩編というのは、よくですね、これは賛美の歌だとこう言われておりますけれども、ほとんどもちろんこれは、賛美の歌でありますけれども、その内容はですね、祈り、そして賛美、あるいは願い、さまざまなんですね。で、この4編は筆者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌というふうになっています。後からこの賛美の歌にはなったんですけれども、最初はダビデの祈りであったと思われるものであります。4編の1節から8節までをお読みいたします。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。主で、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、静まれ。義の生贄を捧げ、主により頼む。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに済ませてください。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。書いてありますね。この詩が作られた時には、ダビデはおそらく王宮の象牙のベッドには寝ておりませんで、むしろ荒野の洞穴か何かにいたと思われます。この前の3編とおそらく背景は同じだと言われておりますが、3編の最初にはダビデがその子アブシャムから逃れた時の賛歌と書いてある。自分の息子に裏切られて、そして王宮を追われて、わずかな友と一緒に荒野をさまよっていた時に彼はこれを作った歌で、そんなことをこう想像しながらお話を聞いていただくと良いと思いますけれどもね。ここには、私たちが眠る前にですね、 っておきたいことが書いてある、まあ、こう、まあ、こうしたら安眠できるという、まあ、ようなわけではないんですけれども、眠る前に、私たちがしなければならない、いやした方が良いと思うことが書いてある。まず最初はそれは神様に心を向けるということである。神様に心を向ける。私たちは一日中、忙しく、立ち働いておりまして、なかなか神様に、心を向けることがありません。まあ、きちっとそのデボーションの時間を取っていらっしゃる方もおられるでしょうけどね。仮にそうでありましても、それ以外の時間がたくさんありますから、そして、ほとんどですね、その人間の社会に暮らしておりますから、人と接する時間が多いですね。その世界に生きております。で、私たちの暮らしているこの社会は神がお作りになった社会ですけれども、完全に人間がその神様の意志とは背いて作り変えてしまった間違った社会、その中で生きて、そしてまたお互いに、まあ自分自身もそうなんですけれども、恋人の世に生きて、朝起きて寝るまで過ごしているわけでありまして、寝る前には私たちは必ず神様に心を向ける必要がある。まずこれが第一点ですね。ダビデはここで、私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神と、こう言っております。彼は一日この友と一緒に荒野をこうさまよってですね、敵の目を逃れて、あちらの谷こちらの谷とですね、こう歩いて逃げているわけであります。眠るときには、まあ真っ暗のホラーの中で火も灯すことができない、その状況の中ですけれども、彼はそういう一日の生活を終えて、まあ、石の枕かなんかで寝ようとするときに最初に出てきた言葉、私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神。その彼が目をつぶった瞬間に彼の思いは神様に向かっている。それまではいろんなものに我々の思いは向かっていきます。自分の子供のことや家族のことや仕事のことや勉強のことや、いろんなことに私たちのこの思いは占領されてるんですね。占領されてます。しかしそういうものを全部寝る前に解き放って、私たちの思いを神様にだけ向ける。純粋に全てのものを忘れて、私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神と言って、神にこの思いを向ける。それが寝る前に必ずしなければならないことである。これ寝る前にしないと、もしかして一日中神様のことを忘れて終わるかもしれません。それは一番まずいですね。どんなことがあっても、例えばその日一日聖書を読めなくことがあったとしても、お祈りできなかったとしても、もう一日腹の立つことが山ほどあって、忙しくてもう目は回るような一日であったとしても、寝る前に神様に心を向ける。神様に祈る、まあ、祈りの向きを向けるというんでしょうかね。そういうまず備えをする必要があります。その神様は、私たちの思いを向けている神様は、義なる神とまず書いてありますね。神様は正しい神様であり、義なる神である。この義なる神という言葉には、まあ、いろんな意味がありますけれども、 神様はその正しさにおいて、あるいはその全ての面において決して、変化することがないというような意味なんです。義なる神というのはまっすぐである。私たちの見ている社会は変化する社会、価値観も変わります。先週はあの株価が上がったとか下がったとか言ってですね、私株なんては買ったこともないし株券を見たこともないので、あの株が300円上がったとか500円上がったとか言われてもですね、ははーんと思って、あの証券取引所の人は暇そうだなと思って見てるぐらいなんですけど、ただあれでその下がるとですね、どこどこの会社がなんか何十億円損したとかなんか言ってるわけでしょ。それであの株価が下がって銀行の金融危機が減ったからなんかますます経営がどうだとかですね、いろいろ言ってますよね。でその前はよくあの円高がなんだとか言ってましたね。なんか我々の持ってるお金とか我々のこの生きているこの経済社会とかっていうものも結局なんかあの株だとか円だとかによってものすごく変化して、そしてあのそのつけがですね、どこに回ってくるかというと、肯定具合が下がって一般市民庶民の率が下がって、結局はあの普通の庶民の生活に回ってくるんですけども、常に不安定ですね。本当に自分が今、特にこの今経済の社会に生きてますとしょうがないんですけれども、安心して、何かを、つなっていくというのはこの世にはありません。神様は正しい神様で揺るがない神様であります。そして、その判断は変わることがあります。これは素晴らしいですね。人間の判断は、ね、いつも変わりますね。いつも変わります。会社なんて社会はついこの間まではもう会社の最前列で思いっきり働かせておいて、ある瞬間からもうあなたはいらない。いつもこう物差しが変わっていきますね。学校でもそうですね。この社会は本当にいつも変化している。だから我々はどう評価されるかということをいつもビクビクしてないといけない。自分はどう評価されるのか、自分はどう自分はどの方向に向かっていけば、どういう生活をしていけば安心できるんだろうとかないですよね。でも不安定。でもその不安定な社会に生きていた私たちが寝る前に神様に心を向けると、その神は義なる神、変わらない神、変化のない。この義なるっていう言葉はですね、物差しという意味なんだと思った。物差し、変わらない、狂いがないという、変化しないんです。しかし同時に一節の終わりにあります、私は憐れみと書いてありますが、神様は憐れみの神でもあります。憐れみの神でもあります。神様は決して曲がったことのない神様でありますけれども、しかし憐れみの神様。私たちがどれほど神に背き、神を裏切り、神の御心にかなわなくても、神様の憐れみは私たちを追いかけて、私たちを支えていてください。社会はその逆なんですね。物差しはぐにゃぐにゃで、いつも変化してるけれども、憐れみは全然ない。だからあなたはいらない。ね、お前は社会でいらなくなった。お前はもう役に立たない。お前は偏差値が低いからダメだ。とにかく切り捨てて、そしてこの生きやすいような社会に、まあ、我々は生きにくい社会ですけれども、この限られた人だけが何か利益を得るようなそういう社会になっております。神様はその逆で、正しい神様ですけれども、しかし憐れみが豊かな神様。私たちの神様の目に神様の物差しを当てられたら、神様の物差しにかなう人は誰もいません。しかし神の憐れみが豊かなので、その神の物差しに合わなくても、私たちを神は認めていてくださる。その神様に私たちは心を向けるわけです。そして 神に心を向けるときに、あなたは私の苦しむときにゆとりを与えてくださいましたとダビデは言っておりますけれども、弟子たちは今までの神様が与えてくださいました恵みを思い返さなきゃいけない。神様に心を向けると神様がしてくださったことが思い出されているんですね。さっきゆきちゃんが言い明かしをしておりますけれども、すぐにその神様の祈りを聞いてくださったけれども、その聞いてくださったということをまたすぐに忘れてしまう。それはまあ私たちの人間の弱さですけれども、神様が今まで自分にどんな良いことをしてくださったか、神様はどれほど素晴らしい神様だったかということを思い出す。そして3節に、キレスはご自分の生徒を特別に扱われるのであるんですね。これは本当に感謝の言葉です。特別に扱ってください。最近はこれビップ待遇なんてことがありますよね。 VIP、リムジンに乗っかったり、ビップ待遇なんてされたことがないのでどういうものなのか分かりませんけれども、神様は私たちを特別に扱ってください。そして私たちを呼ぶとき聞いてくださる。私たちを呼ぶとき主は聞いてくださる。この世はですね、耳を傾ける人は少ないです。話を聞いてくれる人は少ない。みんな聞いてほしいんですけどね、みんな自分の話を聞いてもらいたいんだけれども、聞いてくれる人は少ないですね。今いろいろ携帯電話とかそういうものがこの流行して流行っておりますけれども、若い人はみんな持ってますかね。あんなもので何やってるのかなと聞いてるとですね、実にくだらない話してますね。携帯電話って皆さん通話料高いんですね。私も知らなかったんですけど、1分間に、70円とか100円とかかかるそうですね。PHS はちょっと安いそうですけど、まあそんなことはどうでもいいんですよ。で、1分間に70円も80円も出してですね、何の話してるか。もしもし、今どこおるん、何とおる、元気、もう、けどもない、つまらないな、まあ、僕は YMC 行ってますから、いつも聞いてるんですよね。タバコ吹かしながらね、二十歳ぐらいの女の子は、と、お前それ1分間70円かかってるのええんか言いたくなるんですけど、言わないで、聞いて、本当にね、たわいもない話なんですけど、たわいもない話を聞いてこない、聞いてもらいたいんです。たわいもない話を聞いてもらうためだったら、1分間に100円でも1000円でも1万円でも払うの。それが人間ですよ。自分の話を聞いてもらいたいんです。だけど自分の話を聞いてくれる人はなかなかいないの。なぜでしょう。みんな自分の話を聞いてもらいたいから。みんな自分の話を聞いてもらいたいので、話を聞いてくれる人はいないんです。少ないんです。ろう話者の人はね、よく車でなんかちょっとどっか出かけたりするんですよ。もうずーっと手話で喋ってる人、ね、僕あれどうしてかなと思ったんですけど、普段ろう話者の人たちは手話で話す相手がいないんです。コミュニケートが全然できないんですね、社会にいると。だから無言で仕事を一日中しなきゃいけない、無言で家の中でいなきゃいけないから、コミュニケートしたい欲求がもう積もり積もってる。だから教会に行ったりどっかに一緒に行ったり、ろう話者の人お互いに会うと、もうずっともう手話が切れない。だから喋れるとか喋れないとかに関係なく、私たちはいつも自分の言うことを聞いてもらいたいと思う。だけど聞いてくれる人はいないんです。でも神様は聞いてください。だから一日言えなかったことをですね、寝る前に神様に全部申し上げる。神様全部聞いてください、ね、安心して秘密も守ってくださる。こんなこと言ったからといって嫌いになるわけでもない。安心してですね、言いたいこと全部言いたい。試しにやってみたい。試しに神様に、しかも私たちを特別に扱って特別に聞いてくださる。そのことがまず私たちに知るべきことです。神様に心を向けて、神様の今まで伝わったことを思い出して、そして今心のあることを全部神様に申し上げる、まあ、これだけでも安眠できそうな感じですけれども、次に私たちが今意識した、今生きているこの社会の間違い、過ち、そういうものに気づかなきゃいけない。まあ心を整えるというんでしょうかね。2節に、人 その子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのかとある。その子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。まあ、ダビデはですね、この、まあ、自分の敵というか、自分の命を狙っている人たちのことを、まあ、思ってこう言っているわけですけれども、私たちの住んでいる社会は、まさにこのここに書いてあることの通りなんですね。私の栄光を恥ずかしめてありますけれども、神様の栄光を恥ずかしめている社会、神を神として崇めず、神を無視して自分の社会を築き上げようとしている。そしてまた虚しいものを愛し、意味のないものを愛している、金を愛し、物を愛している、そしてまやかしものを慕い求めている。いろいろなんか良くしてくれる、団体だとか、なんか宗教だとか、まやかし者がもういっぱいありますね。もう本当まやかし者の社会と言ってもいいですよね。イミテーション、本物ではない。もう本当に私たちのところをですね、たぶりつくようなそういう間違った宗教がもうありとあらゆるぐらい、もう本当に満ち溢れている、そういう社会に。そのことをでもですね、私たちその社会ずっと生きているわけですよ。そうするとそれが当たり前になって、それがいいんじゃないかとか、それが当然だというふうに思ってしまうんですね。だから寝る前に神様の前に座って、自分の生きているこの社会の過ち、それを思い出してですね、もう一度路線を修正しなきゃいけない。そして4節に、恐れおののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り静まれたり。時々眠る時にもですね、もう腹が立ってしょうがなくて目が眠れないっていう人がありますね。もう眠る時になってもですね、あの時ああ言われたことが気になってるとか、ね、あいつが許せないとか、今日の嫌だったことも、そういう嫌だったことばっかりね、寝る前に思い出して眠れないと言っているんですけども、そういう時に私たちは床の上で自分の心に語り静まれってことを食べていきますね。恐れおののけ、そして罪を犯すな、あるいはこれはね、別の訳では怒っても罪を犯すなと書いてある。怒っても罪を犯すなと書いてある。まあ、怒るのはしょうがないけれども、罪を犯さないように、もう一度眠る前にですね、自分の心にあるそういう苦々しい思い、妬みや怒りや、そういうものをですね、整理して神様の前に申し上げて、そして五節に、義の生贄を捧げ主により頼みたい。もう私たちの義の生贄はイエス様ですから、イエス様によってその罪を許していただいて、その苦々しい思いや怒りや、そういう妬みや心の中のですね、汚いものを全部許していただいて、清めていただいて、そして神様どうぞ明日はそういう思いに自分が支配されることはありませんよ、自分が怒りを爆発させることはありませんよ、私の心が妬みで煙じ曲がることがありませんよって主により頼んで眠るんですね。これだけでもなんか安眠できそうな感じで、3番目にもう一つありますが、多くの者は言っています、誰か我々に良い目を見せてくれないものか。これはね、まさにダビデの時代も今の時代も変わらないですね。みんなな挨拶の代わりに何て言ってますか。なんかいいことない、なんか楽しいことない、最近なんか面白いことない、いいことがないか、いいことがないかと思ってるでしょ。なんか楽しいことがないかね、面白いことがないか、面白おかしいことばっかり探してるんですね。でもそういうものはすぐに飽きてしまって、すぐにもっと面白いこと、もっと楽しいこと、ね、美味しいものを食べるのは悪いことじゃないですよ。でも美味しいものを食べるとね、悪いことあるんですよ。今まで食べたのはまずくなっちゃう、もっと美味しいものを食べたくなる。6節、いい目を見るというのはさらにいい目を求めていくんですね。楽しいことはそうでしょ、 どっか遊びに行った、ね、いや楽しいことあった、それ終わったらまた今度もっと楽しいところ行かない、もっと楽しいこと行ってます。そうやってですね、次から次へと我々の欲求は膨張していく。そしてこの再現なくですね、我々を駆り立てていく。これはね、経済社会の、まあ、魔力というかね、魔術ですね、麻薬のようなの。でもその次に何て言っているんですか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいます。私たちの喜びは神様からいただかなきゃいけない。何かいいことをして、大胆しいことをして、何かパーッとやってですね、それで喜んでじゃなくて、神様から喜びいただかなきゃいけない。そして神様のからいただく喜びは、それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝っています。神様からいただく喜びは、どんなに豊かな食事も、どんなに楽しい旅行も、どんなに楽しいことも叶うものではありません。なぜならば、神の喜びは消えることがないからです。この世界の喜びはもっと大きな喜びを必要とするし、すぐに消えてしまいます。神様の喜びは消えることがありません。だから平安のうちに私は身を横たえ、すぐに眠りにつきます、ね、まず神様に心を向けること、そして2番目に自分の心を整えること。自分の心がこの罪の社会で歪められていますから、その歪みを直して、そして心を整えて、そして最後に神様から喜びをいただいて、それでお休みなさいと、寝てください。そしたらもう皆さんの安眠は保証されています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りに行って、どうも今日は心がざわざわして眠れないな、うん、その時に、あ、そうだ、そういえばこの間詩編の4編の話を聞いたから、読んでみましょうか、開いてですね、読んで、そしてこの話を思い出していただいた。そしたら5節ぐらいまでのところでもう眠くなって眠るかもしれません、最後まで読んでもどうもダメだという人は次の5節から読んでいただくと、詩編ってのは面白いですね。150分までありますからね、150も読む前に大体眠くなりますから大丈夫です、うん、でも私たちの眠りはね、大切ですよ、ね、人生の3分の1は寝てるんですからね。人生の3分の1は大変な時間でしょう、これは、ね、その眠りが平安のうちか、そうじゃなくていつも何かこう寝たような気持ちがしない、ね、朝起きても何か目覚めがしたってしない、心がイライラしている、ザワザワしている、不安でしょうがない。それではですね、眠りは苦痛でしょう。 眠らない方がいいぐらい。眠れない苦しみはありますね。でも大丈夫です。この4編を読んで心を神様に向けて、心を整えていただいて、神様から喜びをいただいたらぐっすり眠れます。大丈夫です。どうも眠れない人はどうぞ、今日からこれを実行してください。で、実はこの3編というのがですね、その前の3編は朝の祈りというわけです。朝起きたらこっちを読んで、寝る前に4編を読むと、でこれを繰り返すとですね、いいようになっているそうでありますが、神様は私たちが本当に平安のうちに眠ることができるようにも願っておられるんですね。不思議ですけれども、本当に神様はそういう方であります。平安のうちに私は身を寄せたい、すぐ眠りにします。主よ、あなただけが私を安らかに済ませてください、ね、お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。あなたは私たちが安らかに眠ることができるようにも考えてくださり、心を配っていてくださることを覚えて感謝いたします。私たちの心は この世の本当につまらないことのためにいつも差し乱されて、ゆっくりあなたと共に休むことができるように、そして新しい種の憐れみをいただいて一日を始めることができます。どうぞ助けに来てください。私たちの心がいつもいつも苦々しい思いや憎しみや妬みで満たされることがありません。そしてむしろあなたの方に心が向かって生きることができるように、私たちの眠りをもお守りください。また私たちにこの御言葉を持って語りかけてくださいました主が、今もそして眠っている間も共にいてくださることを覚えて感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。寝る前にお祈りするというとですね、僕はもう子供の頃からもう必ずと言っていいほど怖い夢を見ませんようにというお祈りするんですけど、僕はものよく眠るんですけど、すごい夢見が悪いん で今は息子たちと一緒に怖い夢を見ませんようにってお祈りして寝るんですけどね、神様が共にいて皆さんに、本当に、安らかな、ね、眠りを与えてくださるように、お祈りいたします。どうぞこの4編をね覚えてください。眠れなかったらこれを読むと、ね、これを読んで、まあそれでもダメな人は聖書をもっと読んで、聖書は世界最高の睡眠薬と言われております。本当ですよ。これはこれほどねよく眠れるものはない。これは神様が私たちに豊かな眠りを与えようとしておられるためのものなんです。それではご起立ください。仰げ主の名を取り組んで賛美いたしましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。祝福の祈りをいたします。仰ぎ声願わくは私たちの主御子イエス・キリストの救いの恵み、父なる神の豊かなご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが兄弟姉妹と共に豊かにあります。アーメン。これをもって今日の礼拝を終わりにいたします。どうぞ周りの方と拍手してお渡ししてください。今日は聖会がありますが、教会から3時半に車が出ますので、3時半に車が出ますから、便のない方は3時半に教会においでください。あるいは教会には来れないんだけれども、どこまで迎えに来てほしいと、どこかでピックアップしてほしいということが方があればですね、私の方に、言っていただいたらいいと思います。明日は8時半にやはり教会から車が出ますので、便のない方はどうぞ8時半においでください。
ただあの JR のアジナの駅からもう歩いて5分ぐらいですから、電車を使われた方が早いのは早いんですが、どちらでも結構です。で、車に空きのある方はですね、3時半に教会に来ていただいて、一緒に行きたいと思いますからよろしくお願いいたします。以上です。今日は食事の準備がありますからどうぞお食事をして。は？教会です。